招きの言葉。主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。それでは喜びを持って賛美を捧げていきたいと思います。先週の月曜日かな、8月2日から緊急事態宣言になってしまったので、ごくごく小さな声、もしくはハミングで歌っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは共に使徒信条を告白いたします。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白している信条です。自分自身の信仰の告白として告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に 死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御身に座したまえり、賢より生きたりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。賛美歌280番。よろしくお願いします。という感じの礼拝も、実はね、キリスト教会はこういうこそこそ状態の礼拝っていうのを過去に300年間ぶっ通しでやってたことがあるんですね。教会がスタートして、そしてその教会がローマ帝国の中で公に認められる時になるまで、300年間くらいですキリスト教会っていうのは真夜中に深夜に秘密で集まって、で礼拝を守ってたんですね。ですから派手にこう今みたいに音楽自由にバーンとこうかけられなくても、その当時はもうオルガンもピアノもギターもない状態だったんですが、もう本当に、ひっそりとこう、礼拝を守って300年忍び通した。そして、その暁に、 ローマ帝国の中でキリスト教がまあ国教化されて、公にイエス・キリストのことを語っていい、賛美していいという時代がやっと訪れた。だからキリスト教会はこういうの強いですね。はい、忍耐して待つというのはキリスト教会の大箱なので、18番ですからね。それなので、まだまだ、へっちゃらですはい、それではこの朝も、聖書の講読をしていきたいと思います。今日の講読箇所は、旧約聖書詩編の第104編ですね。104編、です。週報をお持ちの方は週報の裏裏面に印刷してあります。スクリーンで参加される方は3枚3ページ、ございます。細い字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。小さめの声でですね、読んでいきましょう。そして一番最後の我が魂よという最後の太字のところは全員でいつも通り声を合わせることにいたします。それでは、講読いたします。旧約聖書詩編第104編、我が神、主よ、あなたはまことに偉大な方。
あなたは尊厳と光を身にまとっておられます。
あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。風の翼に乗って歩かれます。
風を自分の使いとし、生き尽くす日を自分の使いとされます。
また地をそのもといの上に据えられました。地はそれゆえとこしえに揺るぎません。主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も、主よ、あなたの御業はなんと多いことでしょう。主の栄光がとこしえにありますように。私は生きている限り主に歌い、私の心の思いが神の御心にかないますように。罪人らが力絶え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。ご一緒に、我が魂よ、主を褒めたたえよ、ハレルヤ、アメン。ハレルヤっていうこと言葉は、主を褒めたたえよ、ヤーベを、その皆を褒めたたえよという意味です。最近はね、コマーシャルとか、なんかいろんなテレビの番組の BGM で、ハレルヤ、ハレルヤってなんかね、使われることがありますが、神を恐れていないのかなってちょっと怖くなりますけどね。誠に侮ることのできないお方であります。私たちの天と地の作り主、大いなる神、主の皆を褒めたたえよ。はい、それでは、これからこの詩編を覚えつつ、祈りの時を短く持ちましょう。 はじめに司会者がお祈りします。その祈りに続いて、おのおの黙祷のうちに自分自身で、主に祈るひとときを持ちたく思います。神様を賛美し、あがめ、また自分の罪の告白をしてしっかりと許しを受け取り、人生の重荷を神様の御手に委ね、心の願いを祈り求める。主は天の父ですから、私たちが幼子のようになって心を開いて祈りを捧げるのを待っておいでです。その方の前に祈りを捧げましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたの御業はなんと多いことでしょうと。あなたはすべてのものを作り、そして今もそれらすべてを支えていらっしゃいます。そのご支配の御手のゆえに、私たちは安定してここで生き、生を与えられ、そしてその人生を築き、その御手と守りの中で私たちは癒され、力づけられ、こうして地上の人生を歩んでいること、私たちはよく忘れてしまいます。しかし変わらずに、あなたの御手は、またあなたの愛と憐れみは私たちの上に注がれていることを覚え、感謝をし、皆をあがめます。どうぞ私たちに、あなたの御心にかなう思いをお与えください。私たちの思いがあなたに聞き従い、そしてあなたを求め、そしてあなたと交わることができ、聖霊の力によって私たちをあなたの命にあふれさせてくださるようにお願いいたします。新しい一週間をスタートしました。この一週間を礼拝をもって始められることを感謝いたします。願わくは、あなたと共に歩む主の民が、一人一人があなたと共に歩めますように、いつもあなたの声を聞き、そしてあなたに語りかけ、あなたの導きを受け、またあなたに生かされて支えられていることを感謝し、あなたへの感謝と喜びがいつもあなたに捧げられる日々を送っていくことができるように、どうぞお助けください。あなたは誠に偉大な方です。あなたは光も闇も、この世界のすべての作られたものをご支配していらっしゃいます。あなたの恵みは大きく、作られたすべてのものに及んでおります。どうぞ正しく私たちがあなたを恐れることを私たちに教えてください。私たちが本当にこの命の日を、あなたの目の前に、あなたの御手のうちに正しく送ることができるように、自分の命の日をどうぞ正しく管理できるように、私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。世の中はコロナで大変です。多くの方々が死の不安や死の恐れを感じていらっしゃいます。どうぞ私たちもそれらを適切に恐れ、またそれに対応することができるように、どうぞ知恵の心を私たちにお与えください。そして願わくは、それらの困難な状況の中にあっても、主よ、あなたを崇めることを忘れないように、そしてあなたを求め、そしてあなたの御心にかなって、あなたの愛をこの世にあって示し、光り輝かせることを忘れないように、どうぞあなたが私たち一人一人に御霊をさらに豊かにお与えください。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。心にある重荷を下ろし、あなたにより頼み、そしてあなたを呼びます。どうぞあなたが答えてください。あなたがお触れください。あなたの癒しの御手を持って体も心も力づけ、どうぞあなたを礼拝する民を整えてくださいますように。心に抱えている罪があるならば、告白してしっかりと許され、どうぞ罪を許されたものの大きな喜びを持って、あなたに向かってハレルヤと本当に叫ぶことができるように助けてください。今日ここに事情で集うことのできない兄弟姉妹のためにも祈ります。どうぞおのおのの場所にあって、あなたが癒し、また力づけ、支えてくださるように、またそのおのおのの場所で捧げられているリモートの礼拝が本当にあなたの御霊によって導かれ、真実な、そして本当に全身全霊をかけた大きな喜びを持って捧げられるものになりますようにお願いいたします。 御手に委ね感謝して、はじめに愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それではしばし各々祈りましょう。各々の祈りを主の前に捧げていきましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。一人一人があなたの御前に祈りました。願くはその祈りがあなたの御手の中で整えられ、また導かれ、その祈りの答えとなって私たちのところに帰りますように。あなたが生きていらっしゃることを私たちがさらに知ることができますように。あなたの愛が私たちに注がれていることを何よりも褒めたたえることができますように。どうぞ一人一人の祈りをあなたが導き、さらに深め、そしてあなたの時の中で、あなたの御手の中で、あなたの御業を行ってください。祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、感謝を持って愛するイエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日のメッセージのための聖書箇所をお読みします。今日でいよいよ第一ヨハネの連行も終わります。今日はその一番最後の小さい段落ですね、5の18から21までお読みします。新改訳聖書の第3版でお読みします。その版の聖書をお持ちの方は新約聖書の471ページ第1ヨハネ、ヨハネの手紙第1の5章18節から、それではお読みしましょう。神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。しかし、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ 誠の神、永遠の命です。子供たちよ、偶像を警戒しなさい。ここまでです。以上です。今日はこの箇所から、勝利への確信と題してメッセージを取り継がせていただきます。勝利への確信というタイトルでお話しいたします。いつものようにスクリーンの方に3つポイントを書きました。まず第一に、私たちは神から生まれたものである。そして神様から生まれた私たちクリスチャンは勝利していくんだということですね。私たちは勝利したものである。そして勝利しているものである。そしてこれからも勝利するんだという、その神から生まれているものは勝利の生活を送ることができるということをお話しします。2番目に、私たちは神様に属するものである。そしてそれがゆえに私たちは勝利した勝利するんだということをお話ししたいと思います。そして3番目に、神様を私たちは知っているものである。そして知る、今も知り続けている。神を知るものであるがゆえに私たちは勝利するんだ。3つの勝利のポイントを今日はお話ししたいと思っています。そしてそれが分かればね、それが納得できれば私たちは勝利するんだ、いや勝利してるんだということが、今日のポイントです。勝利勝利っていう言葉は、時々そういう名前の方もいらっしゃるね。勝利さんとか勝利って書いてね、あ、この親御さんはこの子供に、あ、勝利してほしかったんだなと、なんかこう敗北者じゃなくて勝利者になってほしいんだなという、そういう名前をね、あの子供につける方があります。でも、あの皆さん、勝利って何でしょうね。勝つ勝つ、で親御さんでね、あのちっちゃい子に負けだなっつってね、絶対負けるな、あの勝って帰ってこいみたいな、まあ、喧嘩で負けて帰って、子供が帰ってくるとね、あのなんで負けて帰ってきたっつって、もう一回言って勝って帰ってこいって、ね、まあこの世界は何かこう勝利勝利っていうのをこう、まあ、喜ぶしありがたがる。でそのまあ最たるものが、まあ、戦争だったり、あの、まあ、今は平和 の戦いですけど、オリンピックやってますね。今日閉会式だっけ、今日ね、今日の夜あの閉会式があります。でそこには多くの勝利者があると同時に、多くの敗北者の方もあのいらっしゃるわけで、もう帰っちゃってるかな多くの方のね。私たちはあのオリンピック見て、ああいう金メダル、そして銀メダル取った方々のこういうインタビューなんか手で見てると、やっぱり勝つのはいいことなんだ、そしてその勝ちを獲得するために何が必要なのかっていうのを盛んにこうマスコミでは、やっぱ今言われてるのは心の強さっていうのをよく言ってるね。心が強い、決して折れない、そして最後まで頑張り抜く、その心の強さがあの金メダルにつながったんですねみたいなことをあのテレビで言ってる。じゃあどうなんのよあの負けた人は心が弱かった、頑張れなかった、ダメだったということですか。逆に裏返してみると、私たちはあのこの地上で勝利っていう時に必ずあの勝ち負けっていうのがあって、で勝利した人 の反対に敗北した人たちがいる。そして勝利するためには心が強いことなんだ、もっと頑張れ、もっと努力しろ、そしてもっと力をつけろ、そういう形でどんどんどんどんやったピークで勝利して金メダル。でそういう方々の努力やまた頑張りを私は決して否定しようとは思いません。やっぱり頑張った人、努力した人だけがあの知っているあるあの強さっていうのはあるんですよね。やっぱあの努力してみて初めて自分の限界が分かったり、努力してみて初めて自分の弱さに気がついたり、努力してみて初めて、あ、努力できないことがあるっていうことも分かったり、やっぱりあのやってみないとあの 見えてこないっていうことがあるのを分かる。だから頑張るの悪くないです。ただその努力、頑張り、心の強さによって 結果が伴わないと人って落ち込むじゃないですか。だってねえ、あのメダルみんなかじったじゃね。あれなんでかじるんですか。なんでだろう。あれいつからかじるものになったんだろう。ねえ、あれ中にチョコレート入ってたらね、かじろうって気になりますよ。でも入ってないからね。でもあれなんかってやっぱこう実感、俺のものだっていう感じなんでしょうかね。でもやっぱその背後にある考え方っていうのは気をつけないと、心の強さ、自分の心にどれだけこう信じてより頼んだか、でその度合いによって結果が手に入ったんだっていうことになるのはちょっと危険かなって思うんです。聖書っていう本があります。私たちはその聖書で礼拝している。そこにはこう書いてある。自分の心により頼むものは滅びる。主により頼むものは救われる。私たちはついつい自分自身の力、自分自身の心の強さ、自分自身の頑張り、私はまだやれる、そこのところにどうしてもこうしがみついて生きていきやすい。ただそれは非常に危険なものだっていうことです。もちろんその頑張りは値打ちがあります。努力した人の努力を否定するものではない。ただそれが全てか、そしてそれこそがあなたの人生の充実を、そしてあなたの人生の真実をあなたに保証するものかっつったらそうじゃない。その自分の心の強さに信頼することを自分の人生の柱に据えてしまうと、まあ人間っていうのは弱くなります。挫折します。そして、どっかでね、頑張れなくなるんです。昔あるマラソン走ってたね、オリンピックのメダリストの方がいました。で、頑張って頑張ってまあ、やっとメダル取ったけれども、その後で、国民もうこう 国を挙げて、またメダルっつってね、プレッシャーに負けてとうとう死を選んじゃった人がいました。やっぱりそこの頑張れることこそが自分の人生のもう支えであり、柱であり、目的である。そこのところは甚だ危険だと思うんですね。私たちは聖書によって生きるように導かれて、今日私たちが勝利への確信というときに、私たちは何によって勝利するのか、3つのことが今日のところで語られていると思います。まず18節、神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。一つ目のここには勝利の条件が書かれております。それは神によって生まれたということです。神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。実はね、この18節から後のところ、今日お読みしているところはこの手紙の一番最後です。なので実はこれもみんなお話ししたことなんです。今まで第一ヨハネの中にこれ書かれてあったことがほとんどなんですね。で、私たちは、罪を犯さなくなるっていうことは実は3章に出てました。神から生まれたものは、罪を犯しませんっていうのが3章に書いてありましたよね。3の6からのところをちょっとご覧ください。3章6節、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているのです、いるからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。ここのところにキリストのうちにとどまる者は罪を犯しませんって書いてありました。同じ言い方でしょ。 今日の18節のところとね、神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。さあ私たちは分かりました。クリスチャンは罪を犯さなくなりますということです。これ3章のところでお話ししましたが、罪を犯し続けることはなくなりますっていう意味です。ここね、罪を犯しませんっていうのは罪を犯そうとはしなくなりますっていうことです。まあ、もちろんクリスチャンだって失敗しますよ、ついつい誘惑されてね、罪を犯すということはありますよ。でもそれをあえて犯し続けるということはクリスチャンはありません。いつも罪に気がついたらイエス様のところに行きます。ヨハネのこの手紙の一章に書かれていたように、罪がないというなら私たちは神を偽り者とするのです。真理は私たちのうちにありません。私たちは自分が罪を自覚するたびに神様のところに行って罪を告白してそれを捨てます。そして悔い改めて清められていく。ですから罪を犯し続けるということはありませんということがここで言われていました。そして今日のところはこの18はそれを再確認しているわけですね。神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私たちは知ってます、分かったねっていうことです。そして18節はそのことに新しいことを付け加えています。神から生まれた者は罪を犯さなくなります。そしてそのように生きる私たちを神様が守っていてくださるんだということです。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものには彼に触れることができないのです。つまり神様がイエス・キリストによって私たちを守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができない。これは本当に私たちにとって心強いことだと思います。悪いものっていうのは別にこれ世の中の悪人ですのことではありませんよ。で、あるクリスチャンだって悪いものの手によって地上で命を取られるみたいな、あ、この間夕べひどかったね、なんか電車の中でね、あの男の人が二十歳ぐらいの女性を刺したみたいなニュースがありました。いや、クリスチャンが絶対そういう目には遭いませんということではないです。ただ私たちは悪いものが彼に触れることができないっていうのは、サタンがもう一度しっかりと救われたクリスチャンをもう一度罪の道に引きずり込んで神様と断絶させる力はないっていうことです。これを神学的な言い方を言うと信徒の絶対権威って言います。改革派の教会なんかでよく言われることですよね。信者の絶対権威。一旦きちんと救われたクリスチャンは神様が必ず守ってくださる。きちんと生まれていればだよいいねちゃんと救われているクリスチャンは神様の守りの中にあります。なぜ？それはその人の内側に聖霊が住んでいてくださるからですね。4章の同じ復習になりますが、4章の4節に非常に頼もしい言葉があります。3から読もうか。4の3、イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。サタンですね。あなた方はそれが来ることを聞いていたんですが、今それが世に来ているのです。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです。クリスチャンはすでにサタンに勝利している。クリスチャンはサタンに勝利しているものなんだ。あなた方は彼らに勝ったのですと書いてあります。つまり勝利はもう我々のものになっているということです。もうノルマンディ上陸作戦は大成功して、もう連合国軍はドイツに攻め入ってます。そしてあとは残党を掃討する作戦が残っているだけです。それが私たちキリスト教会の働きよ。この地上に神の光を輝かせてキリストの福音を広めて、この世界からサタンの影響力をどんどんどんどん排除していくのがキリスト教会の働きになります。ですから子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。 なぜならあなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者サタンよりも力がある方です。あなた方のうちにおられる方とは誰でしょう。それはイエス・キリストであり聖霊なる神です。それがクリスチャン、また教会には私たちには共にいてくださる。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとイエス様がおっしゃったでしょ。今目に見えなくなっていますが、キリストは私たちと共にいます。聖霊によって、その方がサタンよりも強いから私たちはいつも勝利者になれるのです。私たちがそうして罪から清められ、そして神様の守りの中でサタンに勝利していく生活をする、それが私たちが大事に与えられた勝利の条件です。だから私たちは神様からきちんと生まれているかをきっちりと確認すべきですね。クリスチャンならば聖霊を持っています。クリスチャンならば聖霊と共にあります。クリスチャンならば主が共にいてくださいます。だから大丈夫なんです。安心した？え、聖霊入ってっかなと、ちょっと不安になった人はちゃんと信じてくださいちゃんと信じてないと聖霊とが内側に積みたまわってないってことですから。あなたがもしイエス・キリストの十字架の死が私の罪の身代わりの死であると信じ、その木にかけられた十字架にかけられたイエス・キリストを本当に自分自身の救い主として見上げたなら、あなたは救われています。なぜなら木に上げられた方は呪われた方となり、そしてその呪いは私たちが本来引き受けるべき呪いであった。罪のない方が私たちの呪いを引き受けて木の上に呪われた存在としてかかってくださったから私たちは救われる。必要なのは見上げることだけです。昔ネフシタンというのがあったじゃないですか。アラノでね、イスラエルの民が神様に逆らった時、燃える蛇っていうね、よっぽど噛まれると燃えるような苦痛をもたらしたんでしょうね。燃える蛇っていうのがイスラエルを襲いました。アラノで毒蛇でしょうね。でもその時にモーセが竿の上にその蛇のを鋳物で作って、でその蛇の鋳物を作って、これを見上げなさいと言って高く掲げた。そしてそれを仰ぎ見た者は不思議不思議なことにその毒蛇の毒を免れて生きたって書いてある。蛇に噛まれてもその毒蛇をの、ネフシタンってね、作られたそれをこう見上げた者は生きたって、それと同じです。私たちがイエス・キリストの十字架をしっかりと真剣に自分自身の救いとして見上げるときに、私たちは新しく命をいただいて生きる、そうなっている。それが神の定めたこと、それが神の定めた救いの唯一の道だからです。信じているならば御霊は私たちと共にあります。ですから私たちはこの世にあってサタンに勝利します。私たちが戦うのはね、ノンクリスチャンの人々じゃないよ。ノンクリスチャンの方々はみんなクリスチャン予備軍だから、そう思ってくださいね。我々は兄弟姉妹、あちらの方々は敵なんて思わないで、敵はその背後にいます。人々をイエス・キリストの福音から遠ざけようと働いているサタンのこそがその反キリストの霊です。ですからサタンを憎んで人を憎ます。人は愛すべき隣人です。狭い心にならないで、私たちの兄弟がさらにまだ見ぬ方々がたくさんいらっしゃることを覚えましょう。2番目、神に属する者の勝利。19節をご覧ください。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。この世の世界は、この世の方々は悪い方々では必ずしもない。私たちと同じ程度に罪人です。でもその世全体が悪いものの支配下にあることを知っておけということ。 私たちは神からのもので、神によって生まれた、神によって新しくされた、それが私たちクリスチャンです。そしてこの世全体が悪いものに支配されているっていう現実をちゃんと認識しろということです。それが2番目のポイントです。4章のさっき4節からのところを見ましたよね。4のさっきの 3か今度は4の4から6のところをちょっと見てください。ここにも同じことが書かれています。復習だからねまとめだから。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。続けるよ。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。この世界は神に従う者と神に逆らう者との2種類に分かれているということを私たちは知っておくべきだということです。世が悪いものの支配下にあるというのは、その悪いものの言う教えに聞き従ってしまうんだということなんですね。特に5節、4の5に、彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けますと言います。要するにここでは、特に偽教師のことが論じられていたわけですね。彼らっていうのはキリストの教えと違うことを教えようとする人たちのことです。でその人たちが語る本当の神の言葉ではないことに、この世の人たちっていうのはついつい従っていってしまいやすいということがここには書かれています。この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。聖霊の助けがないと神の言葉って届かないんだっていうことです。でサタンの言葉の方に人は乗っていきやすいっていうことね。サタンっていうのは大体人を非常に魅力的に誘惑します。はじめに聖書の創世記でね、サタンが初めて人間を誘惑したシーンを皆さん覚えてらっしゃいますか。エデンの園です。そこでアダムとエバがおりました。サタンは狙いを女性であるエバの方に狙いを定めました。なぜ？それはアダムは直に神様の言葉を聞いていたからです。エバは多分ね、アダムから神様の言葉を聞いてたんだと思いますね。でサタンは彼女の目を非常に魅力的なものに向けたんです。園の真ん中にある善悪の知識の木、それをエヴァに見させました。見させました、見なさいって。でエヴァが見るとその木は誠に食べるによく美味しそうだと、目にしたわしく、あら綺麗、そして賢くする、あ、なんか賢くするっていうのは非常に好ましく見えたって言うんです。美味しそうで綺麗で、そして魅力的だった。それでエヴァは食べちゃうんですね。神様の言葉を置いておいて自分の目の向くままに食べちゃうんです。サザンは賢かったですよね。最初は美味しそうっていうこと、そして綺麗、そういうものを人間好きじゃありませんか。グルメ本、グルメ雑誌、インターネットのグルメ情報も満ち満ちてるし、 でしかもそういう動画もいっぱいあるし、でそれ自体は 悪いものじゃないですよ。ただやっぱりあのそういうものにばかりが並べられていて、そこから私たちが生かされている、そして健康を支えられている、そしてちゃんと生きる背後に霊的な世界があるんだ、神の言葉の世界があるんだということに私たちの心が向かなかったとしたら、それは誘惑ですよね。サタンは神様から私たちを引き離すのが仕事です。でその時に魅力的な手段は何でも使えます。で遠慮しません。派手な宣伝をします。だってイエス様まで誘惑しようとしたんです、サタンはね。まあ無理なのを知ってたでしょうけど、でもちゃんと誘惑しました。イエス様が交渉外に出られる時にサタン荒野で誘惑されますよね。40日40夜断食して腹ペコです。で40日40夜断食して後空腹を覚えられたって書いてあります。イエス様お腹空いてました。そしてサタンが出てきて、あなたが神の子なら石をパンに変えてはいいじゃないって誘惑しました。そしてイエス様が、あ、そうだったねって言って石をねパンにポンって変えて、あ、おいしいってパクパクって食べたとは書いてない。それは立川のイエス様。本当のイエス様は神様の御心抜きに石をパンに変えるという奇跡をなさらなかったんですね。ただ自分の腹を満たすために好き勝手に自分の力を使うことをとどめられました。自分でしなかったんです。人はパンだけで生きるものではない。人は神の口から出るすべての言葉によって生きるんだ。物質的な満足だけ得られても神様の言葉を忘れるならばそれは全く意味がないんだ。神様の言葉を持ってサタンを退けました。でその後もサタンはあの神殿の頂に立たせてね、イエス様にジャンプってバンジーじゃないよ紐ついてません、そこから飛び降りてみなさいって、で神は天使に命じてあなたの足が岩に打ち当たることのないようにされるって書いてあるじゃないですか。今度は御言葉使って誘惑してきた。イエス様はあなたの神である主を試みてはならないと書いてある。聖書の一箇所だけ取って自分の身勝手な読み方をするなと。聖書は全体を通して神の御心に従って聞き従うものだと。サタンも御言葉を引用できますよ。我々よりもずっとよく聖書を覚えてますよ。信徒の皆さん、サタンに負けてはいけません。聖書に親しみましょう。聖書のすべてをバランスよく読んで、そして神様の御心に従う。イエス様は、うん、確かに書いてある。でも、あなた方の神、主を試みてはならないとも書いてある。そしてサタンを退けました。3番目に、イエス様は全世界の映画をサタンに見せられました。液晶ビジョンでも、有機EL でもない。サタンの幻です。そういうことでサタンできちゃうんだよね。バーチャルディスプレイです。そして見せて私を拝みなさいと。そうすればこれら全てをあなたにあげましょうと。そんな十字架なのね。そのこれからの交渉が大変でしょ、イエス様。そんな地道なやり方ではなくて、私を拝むだけでこれら全ての栄華と権力をあなたにあげましょうと。しかし主はおっしゃった、サガレサタン、あなたの神である主を愛し主にのみ使えよと書いてある。イエス様は自分の力で戦いませんでした。自分の心の強さにより頼みませんでした。イエス様がより頼んだのは御言葉です。神の言葉である聖書です。その聖書の言葉によってサタンの誘惑に打ち勝たれました。私たちはこの世の神サタンに対して勝利するものです。それは私たちが神様に属しているものだからです。 そして私たちのうちに、私たちと共におられる方はサタンよりも強いです。でもそれは私たちがいつも神の側に立ち続けることを決め続けていることにおいでです。だっていくらでもクリスチャンだって誘惑受けますよ。はい、おいしい食べ物ありますよ、こっち来たらね神様のこと忘れてねっつって サタンが言ったら、もうその肉鍋をもりもり食べに行くじゃないですか。はい、派手なパフォーマンスできるよ、あなたハイパフォーマンスね、だからあなたすごい体験できて、みんながおおすごいって褒めるよってね。なんでなんか変な外国語なまりなんでしょう。そう言われてもイエス様はそうはなさらなかった。そのような人から褒められることよりもイエス様は神の言葉に従う道を選ばれました。そしてイエス様は全世界の栄華を手に入れることよりも神を愛し、その方に従うことをご自分のなすべきことだと言いました。皆さん、クリスチャンは神に属するものです。そして神に属するものがそのうちにいます、共にいます。神の力と共に歩むためには神に従っている状態であることがどうしても必要です。そしてイエス様がその試みに遭われたように、私たちクリスチャンもその試みに勝利することができます。どうやってでしょう。神様の御言葉抜きに私たちは勝利できません。エヴァだと負けます。あら美味しそう、あら綺麗、あら魅力的、惹かれていってしまいます。私たちもそうです。私たちが弱いとき、力のないとき、小さい自分の小ささを知って落ち込んでいるとき、サタンは誘惑してきます。こうなんか海戦山戦だからね、もう5000年も人間のことを誘惑し続けてますからベテランです。私たちは自分の力ではサタンに打ち勝ちません。私たちが打ち勝つことができるのは、私たちが神に属するものであることを決めて神の言葉によって生きるときです。そうすれば私たちは悪いものに勝利することができます。そして3番目です。私たちは神を知ることができるので勝利者です。20節をご覧ください。5-20、しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。このことも書かれてましたよね。5章の10節10から12節上の段のところですね、そこにこう書いてありました。神の御子を信じる者は、この証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は、神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私たちは神様を知っている、そして神様を受け取っている、そしてその方の証を内側に持っているんだ。これは先ほどお話ししました聖霊が私たちの内側に与えてくださる確証ですよね。神が共にいます。私たちのうちに神が住んでいてくださる。それは聖霊によってのみ私たちの内側に確信される証なんですよ。この世の証ではありません。この世の議論でもありません。神ご自身が私たちの内側にあって、あなたこそ永遠の命を持って私ともう一度触れ合える存在に、私が作ったものだと、新しい創造があなたの中に始まっているものなんだ、その証を私たちが内側に持っている、その証を持っているから私たちは神様のことが分かるんですね。神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださっている。皆さん、神様のこと分かるでしょ。神様が分かるでしょっていう歌昔ありましたけどね。神様ってどういう方ですか。教会学校の子供でも知っても、はい、神様は天のお父さんで私のこと愛してます。 愛してくれています。神様は良い方で、私たちを愛して、私たちの罪を許し清めてくださる方です。神様は私たちを愛して、私たちを守って、私たちに歩むべき素晴らしい人生を備えてくださいます。教会学校ではそういうことをちゃんと学ぶね。真実な方を知る理解力、それは不思議不思議な実存的な体験です。知識ではありません。知識を超えたものです。もっと深いところから私たちの内側に与えられる証であり、確信です。なぜかそれを私たちは持ってしまっているんです。それを与えてくださったことを知っていますって書いてあります。与えられるものなんです。つまりお勉強によっては得られないっていうことですね。神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。与えられたから理解できるんです。与えられたから信じられるんです。与えられているからこそ今受け取っているんです。だから私たちはクリスチャンなんです。つまり私たちは神様のうちにいます。そして神様が私たちのうちにいます。すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。私たちはキリストのうちにあり、キリストは私たちのうちにいます。どっちがうちだか分かんないけど、そうなんだと、それが私たちの実感なんですね。そういう実感を持っているこの方こそ誠の神、永遠の命です。この方が私たちと共にいるからこそ私たちは神様と交われるのです。この方がうちにいますからこそ私たちはクリスチャン同士でお互いに神様の話が通じるわけです。多分今ね、これ YouTube で流してるんですね。で、聞いてる方で多分何言ってんだか全然わかんねえぞっていう方がすごくたくさんいることを知っています。いや、多分ほとんどそうでしょう。でも、そういうことがあるんだっていうことを知ってください。昔この手紙を書いているヨハネの書いた福音書にね、イエス様のところに訪ねてきたニコデモというユダヤ人の指導者の言葉が3章に出てくるんです。ヨハネの福音書の3章にニコデモで、ニコデモは人が新しく生まれるっていうことが分かんなかったんです。そしてもう一遍お母さんのお腹の中に入って出てくるんですかみたいなことを聞いたら、イエス様、あなたは本当にユダヤ人の指導者でありながらこんなことも分かんないのかっておっしゃった。聖霊によって人は上から神の力によって生まれるんだ。で、生まれてみれば分かるんだっておっしゃった。それは風が吹いて、その風がどこから来てどこへ行くかを知らないけれども、風がそこにある、風が吹いているっていうことは分かる。それと同じだって。風が吹けばどうなんですか？オリンピックですか？風が吹いてる。風が吹けば桶は儲からなくても木々は揺れ、葉はそよぎ、そして風の吹いていることは私たちが分かります。目に見えなくてもそれは確かにそこにあり、それは起こるんだ。人が新しく生まれるっていうのはそのようなものなんだと、ニコデムにイエス様は、だからそれは受け取って体験してみないとわからんとおっしゃった。そしてそれを受け取らせるために私は来たんだとイエス様はおっしゃった。だから私たちはその方を受け取って、今キリストのうちにいます。そしてその方が誠の神、永遠の命で、私たちはその方と共に生き、その方と語り、その方と共に歩みます。その方に聞き、その方に導かれ、その方と共に私たちは神と共に歩みます。それが私たちの勝利です。この勝利者である 神の子イエス・キリストを持っているということが、そしてその方を知ることができるということが、そしてその方と共に歩むことができるということが、私たちの勝利でなくて何でしょう。勝利っていうのは何か仕事を成し遂げることではありません。勝利というのは私たちが何か人々から褒め添やされることでもありません。勝利というのは私たちがすごいこの地上で大成功することではありません。私たちが神を持ち、イエス・キリストを持ち、そのイエス・キリストと共に今生きている、これこそが私たちの持っている圧倒的な勝利です。それは神が私たちにその知識を与えてくださったからです。私たちクリスチャンが持っている大きな勝利はそのような3つの勝利です。私たちは神から生まれました。そして神に属するものになりました。そして私たちは日々この神と共に神を知りながら生きていきます。だから私たちはこの地上でどのような困難の中にあっても圧倒的な勝利者になる。それは私たちを決して捨てない神が共にいてくださるから。ヨハネはそのことをもう一遍この手紙の読み手たちに思い起こしてほしかった。そして最後に、だから子供たちよ、偶像を警戒しなさいと。だから非常にあの内容として一つスムーズにつながりますね。そうじゃ、そこら辺が分かんない人、なんでここにいきなり偶像を警戒しなさいって出てきたか。偶像っていうのは自分の欲望を神とすることです。サタンが誘惑して人間を偶像に依存させます。例えば金メダル、あれもまあ偶像になりうるよね。そしてこの世の栄光、この世の栄華、この世の仕事の業績、すべて偶像になります。お金、偶像になります。ね、毎日神様を拝まないで、ね、預金通帳を拝んでる人なんかいますよね。偶像です。だってそれが自分の生きる道、生きる糧、そして生きる力なわけですから、それがなくなっちゃったら神様なくすようなものでしょ。それ偶像です。クリスチャンはだから真の神であるイエス・キリストを持って生きる。そしてその方と永遠の命を持って交わる。だから偶像はいらんのです。さあ、ヨハネは私たちにそのような歩みを進めています。神の言葉に従い、キリストの油である御霊を私たちはいただきながら神と共に歩むもの、そのことをしっかりと心に刻んでこの書を閉じようではありませんか。次回第2ヨハネに行きますからね。お祈りします。愛する天の父よ、皆をあがめます。手紙の終わりにヨハネが私たちをもう一度しっかりと基本の3つのことに導いて私たちを教えてくださいました。どうぞ私たちがあなたの元から、あなたの力によって生まれた、そしてあなたに属し、あなたの御言葉によって生きるものとされた、そしてあなたを知り続ける、あなたと共に生きるものとされたこと、私たちが本当に日々しっかりと受け止め、そしてそのことを喜びながら歩む一週間となりますように。どうぞ私たちがいよいよあなたの御力によって、あなたが共にいますことによって、あなたと交わることによって、そしてあなたに従うことによって、勝利の生活を送っていくことができるように助けてください。あなたの、そしてあなたへの愛が増し加えられますように。感謝して御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。賛美歌の338、ごく小さな声で、あんまり飛沫が飛ばないように歌います。 それでは感謝を持って礼拝の献金をします。献金は強制ありません。おのおの神様への献身の思い、また感謝の心、それを形にして自由に捧げるものです。それでは総額のうちに捧げてまいりましょう。よろしくお願いします。奉献の祈りを捧げます。愛する天の父よ、今捧げ物は私たちの心です。どうぞこれを清め、あなたの御用のために祝福してお持ちください。あなたの御業がどうぞさらに豊かにこの教会の中で、そしてこの御里の地で大きく広がりますようにお願いいたします。感謝して御手に委ね、愛するイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りします。主の祈りは、イエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた私たちの祈りの模範であります。それではお祈りいたしましょう。主の祈り。天にまします 我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷をもって礼拝を閉じましょう。といたします。仰ぎ恋願くは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想をお願いいたします。構想の間も語られた御言葉にもう一度思いを向け、また祈るひとときとなりますように。それではお願いします。